この朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。最初にマタイの福音書24章を開いてください。今日は代表して稲富秀邦兄弟に読んでいただきます。聖書が開くのを慣れない方はどうぞお聞きください。代表してお読みいたしますではマタイの福音書24章の稲富兄弟3節だけ読んでください。
イエスがオリーブ山で座っておられると弟子たちが密かに身元に来ていった。お話しください、いつそのようなことが起こるのでしょう。あなたの来られる時や世の終わりにはどんな前兆があるのでしょう。
はい毎月最後の聖日礼拝で黙示録の公開説教を続けていますが、今読んだところ教官福音書といいますが、マタイ24章、マルコ13章、ルカ21章においてイエス様は弟子たちの質問に答えて、イエス様が再びこの地上に来られる時また世の終わりにはどんな前兆が起こるのかを語っておられます。兄弟姉妹、私たち人間は今起きていることしか見ることができません。まあ、過去は記憶の中にあります。未来は一分先といえども私たちは知ることができません。しかし神様はですね、歴史を最初から終わりまでもう同時にですね見ておられます。例えばパレードを見るときに、私たちは道に立って目の前を通るそのですねパフォーマンス行列しか見ることができません。後からどんなものが来るかわからないのです。しかしながらこのパレードを上空ヘリコプターから見ると、初めから終わりまで一望のもとに見ることができます。神様はそのように兄弟姉妹一人一人の人生を、またこの私たちですね、人間の歴史を、この地球を、そして永遠から永遠までいつも同時に見ておられます。ですから神様は皆さんの人生のすべてをご存知なのです。ですから神様にお祈りするときにいつも最善をしてくださいます。それは未来をいつも見ておられるからですそして神様が見ておられることをですね、記したものがこの神の御言葉、聖書です。ですから聖書をよく学んで人間の歴史を見れば、 今私たちは歴史の中でどの時点にいるのか、これから何が起こるのかが分かるのです。今日は終末について、もうすでに起こったこと、そしてこれからすぐに身近に起こることについてお話をいたします。今読んだところ、弟子たちはあなたの来られる時や世の終わりにはどんな前兆があるのでしょうと質問をしました兄弟姉妹、今は世の終わりです。 では世の終わりというのはいつからでしょう。聖書的に言えば使徒の働き2章の1節、ペンテコステの日、2000年前です。120名の弟子たちに聖霊が下られた時、その時からですね、もう世の終わりです。それは聖書にこう書いてあるからです。使徒の働き2章の17節、私だけを読みいたします神は言われる、終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなた方の息子や娘は予言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。終わりの日に私の霊を注ぐと書いてあります。ですからペンテコステの日以来ですね、今は終わりの時代、また聖霊の時代、そして教会の時代、そして新しい契約の時代、すなわち信じるだけで救われる恵みの時代ですそしてこの終わりの時代はもう2000年間も続いています。 そして私たちが今生きているこの時代は終わりの時代の終わりの時、すなわち終末と言われます。では終末はいつから始まったのでしょうか。研究者によって少しずつ異なりますが、ではイナドミ兄弟、マタイ24章の4節から8節まで読んでください。
そこでイエスは彼らに答えて言われた。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそキリストだと言って多くの人を惑わすでしょう。また戦争のことや戦争の噂を聞くでしょうが、気をつけて慌てないようにしなさい。これらは必ず起こることです。しかし終わりが来たのではありません。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉と地震が起こります。しかしそのようなことは皆生みの苦しみの始まりなのです、はい、始めなのです、
はい、8節。しかしそのようなことは皆海の苦しみの始めなのですと書いてあります。ここでイエス様は海の苦しみの始めと言っておられます。子供を産むときにお母さんたちには陣痛が来ます。陣痛は初め軽くですね、感覚がありますが、だんだんとひどく感覚も狭くなります。この世の終わり、つまり新しい世界の誕生の時もこの世に陣痛が起こり始める。でそれはここに書いてあるように、1番目、私がキリストだという人がたくさん現れる。現在韓国ではおよそ40人ぐらい、アメリカには1000人ぐらい、私はキリストだ、メシアだという人がいるそうです。しかし兄弟姉妹、人に惑わされないようにしなさい、イエス様も言っておられますですね。この地上で私はキリストだと言っている人は全員偽物です。本物は天から来ます。天から来るお方が本物のキリストです、メシアです。この地上のですね、私はメシアと言っている人は全員偽物です、ね、キリストというのはギリシャ語、メシアがヘブライ語です。同じ意味です。油注がれた者、救い主という意味です。2番目、次に戦争と戦争の噂があるとイエス様おっしゃいました。まあ、このことについては後でお話しいたします。3番目、次に飢饉と地震がですね起こります。1920年、20世紀に入って中国で大飢饉が起こりました。翌年の21年にはロシアでも大飢饉が起こりました。また地震については、ほとんどの大きな地震はですね20世紀に入って起きています。例えば14世紀から19世紀のですね、6世紀の間に主な地震は3600回起きたと言われています。1世紀にだいたい平均600回ですね、まあ、1年に6回ぐらいです。しかしながら20世紀だけで90万回地震は起こったと言われています。20世紀に入ってですね、また21世紀に入って頻繁に地震が起こるようになりました。民族は民族に、国はですね、国に対して立ち上がりと書いてあります。では終末というのはいつから始まったのでしょうか。1914年にですね起きた第一次世界大戦、これがですね、ここから終末がスタートしました。今年は2014年ですから、今年は終末100年です。第一次世界大戦はそれ以前の戦争と大きく異なっています。それはですね、戦いの規模も大きいのですが、この第一次世界大戦からですね、市民が巻き込まれる戦争となりました。それまでの戦争は軍人同士が戦って、勝った方の国が相手を占領するという軍人同士の戦いだったのですが、この第一次世界大戦からもう市民戦争になりました。多くの市民が犠牲となるような戦争になりました。ここからが世の終わりの始まりと、そのように言われています。今日はですね、艱難、7年の艱難が起こる前にこの地上で何が起こるか、 順番、起こる順番に9つ、そして不定期ですね、つまりいつ起こるかわからないことを2つ、聖書の予言からお話をいたします。皆さん週報を見てください。右のページのところにですね、観覧前に起こることと書いてあります。9つの陣痛です。この陣痛の後にですね、また観覧も来るわけですが、最初に出来事順に9つ書いてありですね、不定期に起こること、いつ起こるかわからないことが次に2つ記してあります。まずですね、観覧前に起こること、第一の陣痛、これは第一次、そして第二次世界大戦です。これはもう起こりました。1945年に第二次世界大戦は終結しました。第二の陣痛、イスラエル国家の再建です。では、エゼキエル書20章の34節、私だけを読み出します。私は神様の御言葉です。力強い手と伸ばした腕、注ぎ出る憤りを持って、あなた方を国々の民の中から連れ出し、その散らされている国々からあなた方を集める。 AD70 年に今のイスラエルはですね、ローマに滅ぼされ、それ以来ユダヤ人たちは世界中に散っていきました。国のない民となりました。それからおよそ1900年経って、世界中からユダヤ人が今のパレスチナに集まってきました。第二次世界大戦後、1948年、66年前ですが、5月14日、ダビッド・ベングリオンはテルアビブでイスラエルの独立を宣言しました。これはもう歴史の中の、もう奇跡の中の奇跡と言われていま す、ね、新しいイスラエル国家が誕生しました。これが2番目の陣痛です。で、第3の陣痛、エルサレムがユダヤ人の支配下にということです。イスラエルは独立後、今まで4度の中東戦争をしています。そして1967年に第三次中東戦争が起こりました。これは6日間で決着がついた戦争です。その時に神殿の丘、つまりエルサレムの旧市街をですね、イスラエルは獲得いたしました。つまりですね、皆さん知っている通り、嘆きの壁があるところです。あれがエルサレム旧市街です。そこを獲得しました。エルサレムに第三神殿が建つためには、イスラエルのエルサレム支配がですね、前提となるからです。まあ、このことについてはまた後で触れます。ここまでが第三の陣痛までがですね、現在までに起きていることです。そしてですね、これから先、今から何が起こるか、第四の陣痛に行きます。これは北の諸国連合の信仰です。ではエゼキエル書38章を開いてください。では稲田美兄弟、エゼキエル書旧約聖書38章の最初に1節から3節までを読んでください。
さらに私に次のような主の言葉があった。人の子よ、メシェフとトバルの大主張であるマゴグの地のゴグに顔を向け、彼に預言して言え。神である主はこうおせられる。メシェフとトバルの大主張であるゴグよ、今私はあなたに立ち向かう。
はい、飛んで8節と9節を読んでください。
多くの日が過ぎて、あなたは命令を受け、終わりの年に一つの国に侵入する。その国は剣の災害から立ち直り、その民は多くの国々の民の中から集められ、久しく廃墟であったイスラエルの山々に住んでいる。その民は国々の民の中から連れ出され、彼らは皆安心して住んでいる。あなたは嵐のように攻め上り、あなたとあなたの全部隊、それにあなたにつく多くの国々の民は地を覆う雲のようになる。
はい。ここでですね、人の子よ、メシェクとトバルの大主張であるマゴクの地のゴクに顔を向け、彼に預言して言えとありますが、メシェクというのはロシアのことです。 トバルというのはトボリスクですね、ロシアの都市の名前です。マゴクというのはモスクワのこと、ゴグはですね、ロシアのリーダーのことです。今はプーチン大統領です。まあ、ロシアはですね、ウクライナのクリミア半島を併合し、まあ、今ウクライナとですね、戦争状態にありですね、まあ、国際的な非難を浴びておりますけれども、さらにロシアはアラブ連合とですね、手を組んでイスラエルを侵攻いたします。それが8節に書いてあるところです。多くの日が過ぎて、あなたは命令を受け、終わりの年に一つの国、これがイスラエルです、侵入する。その国は剣の災害から立ち直り、第二次世界大戦、その民は多くの国々の民の中から集められ、まあ、世界中から集まってきた民、その民は国々の民の中から連れ出され、彼らは皆安心して住んでいる。安心して住んでいるイスラエルにですね、ロシア北からですね、連合軍が攻めていきます。9節、あなたは嵐のように攻め上り、あなたとあなたの全部隊、それにあなたにつく多くの国々の民は地を覆う雲のようになる。もう大軍隊がですね、北から攻めてくるということが書いてあります。ロシアがなぜイスラエルを侵攻するか、これは今イスラエルに司会という意味があります。この司会のですね、その海湖底には、湖の下にはもう無尽蔵のですね、いわゆる希少金属がですね、もう計り知れない価値の希少金属が埋蔵されていると言われています。またロシアの南下政策というのはもう常に歴史的に起こっていることですけども、中東における拠点をですね、確保するために南下するだろうと思われます。しかしながら、北から攻めてくるロシアの大軍を神様が裁かれます。21節から23節読んでください。
私は剣を呼び寄せて、私のすべての山々でゴグを攻めさせる。神である主の御告げ、彼らは剣で同士打ちをするようになる。私は疫病と流血で彼に罰を下し、彼と彼の部隊と彼の率いる多くの国々の民の上に豪雨や氷や火や硫黄を降り注がせる。私が私の大いなることを示し、私の聖なることを示して、多くの国々の見ている前で私を知らせるとき、彼らは私が主であることを知ろう。
はい、まあ、先ほども言いましたように、神様は歴史をですね、もう最初から終わりまで、まあ、全部見ておられますので、まあ、この結末もどうなるかは神様はご存知です。私は疫病と流血で彼に罰を下し、彼と彼の 部隊と彼の率いる多くの国々の民の上に豪雨や氷や火や硫黄を降り注がせる。また彼らは剣で同士討ちをするようになると書いてあります。敗北したロシアの大軍をですね、谷に埋めるために、ね、7ヶ月を要します。エゼキエル書39章の11と12を読んでください。
その日、私はイスラエルのうちにゴグのために墓場を設ける。それは海の東の旅人の谷である。そこは人が通れなくなる。そこにゴグとそのすべての群衆が埋められ、そこはハモン・ゴグの谷と呼ばれる。イスラエルの家はその国を清めるために7ヶ月かかって彼らを埋める、
はい、ゴグのために墓場を設けると書いてあります。大軍勢を葬る、谷に葬るわけですけども、そのために7ヶ月間かかると、このように予言が記されています。こうしてロシアは急速に力を失うようにですね、失い、もう政治的な強国ではなくなります。ロシアの没落です。そのことは聖書に予言されています。そしてですね、5番目です。観覧期に起こるですね、第五の陣痛、それは世界統一政府が作られるということです。ダニエル書の7章を開いてください。では稲富兄弟、ダニエル書の7章の7節だけ読んでください。
その後また私が夜の幻を見ていると突然第四の獣が現れた。それは恐ろしくものすごく非常に強くて大きな鉄の牙を持っており、食らって噛み砕いてその残りを足で踏みつけた。これは前に現れたすべての獣と異なり十本の角を持っていた。
はい。これはダニエルが見た幻ですけれども、かつて、まあ、私がまだですね、まあ、若い頃といいますか、世界は東西に分裂していました。西はアメリカ、ヨーロッパを中心とする自由主義国家諸国、東はソ連東欧の社会主義諸国、東西冷戦の時代です。しかしソ連が崩壊し、今ロシアが再び台頭していますが、ロシアは先ほど言いましたイスラエル侵攻により力を失ってしまい、西側諸国のみとなり、今も G8 からロシアを外して G7 になっておりますけれどもですね、なっています。で、先日6月12日ミッションバラバのですね、中島先生が来られた時、この終末について話をされました。皆さんの中に聞いた人がいますけども、今世界のリーダーの中で語られていること、それはですね、ニューワールドオーダー、つまり新世界秩序を作ろうというもの。オバマ大統領もローマ法王も演説の終わりに必ずニューワールドオーダーですね、新世界秩序といい、 G7 でも G20 でもですね、新世界秩序を作ろうという、まあ、議論がなされているということです。 WCC という組織があります。世界教会協議会というものです。これはですね、全世界をですね、全世界に統一の政府、統一の通貨、統一の宗教にしようというですね、流れがあるということです。これは反キリスト、獣の出現の前提となるものですが、すべての人に、黙示録に書いてある、右の手か額にですね、刻印を押すと書いてあります。これをですね、ベリーチップと言います。米粒大の大きさです。その中にその人の情報のすべてが入っています。それを埋め込みます。ですね、まあ、それが今開発されているということです。で、このですね、刻印を受けない者は物の売り買いができないとこう書いてある、まあ、商売ができなくなる、物の売り買いができなくなると書いてあります。今読んだところですね、ここに第四の獣というのが出てきます。では第一から第三は何かというと、第一は4節にですね、第一の獣は獅子のようだと書いてあるんです。これはバビロンを表します。5節に第二の獣が出てきます。これ熊のようだと書いてあります。メドペルシャです。第三の獣、6節に書いてあります。ヒョウです。これはギリシャです。で、その後に現れる第四の獣、これがローマ帝国です。ですね。まあ、歴史はそのようになっています。かつてのローマ帝国は東西に分裂し、ですね、それぞれ、滅亡しましたけれども、終わりの時になると新しいローマ帝国が出現します。これがですね、ニューワールドオーダーですけれども、の国々ですね、この第四の獣、世界統一政府と言われるですね、その国が出現するということです。はい。で、6番目の神通に行きます。そして党の王国と書いてあります。この世界統一政府からですね、党の国が台頭いたします。はい。同じダニエル書の7章の23節から24節の最初の1行まで読んでください。23と24。
彼はこう言った。第四の獣は地に起こる第四の国。これは他のすべての国と異なり、全土を食い尽くし、これを踏みつけ、噛み砕く。十本の角はこの国から立つ十人の王。
はい、そこまでしましょう。巨霊姉妹、こういうことを今まで整理するとですね、東西のバランスが崩れて、まあ、ロシアが没落し、自由主義陣営だけになるわけですけれどもですね、そこで統一政府が作られるということ。 で、この統一政府からですね、十の国、十の国がですね、起こると書いてあります。かつて反キリストは EU、ヨーロッパ連合から出ると言われていましたが、EU はですね、この十の国の一つにですね、なる可能性はありますが、ですね、EU が十の国全部ではありません。十の国は全世界規模の国です。日本がここにあるですね、住人の王と書いてあります。王の中に日本が入るかどうかはそれは分かりませんですね。つまり世界中が十の国のですね、に分かれるということです。住人の王が出るということです。はい、第7の陣痛、そこで反キリストの出現です。そしてですね、そこから反キリストが出てくる、いわゆる666が出てくるわけですが、で、イナドミ兄弟、ダニエル書のですね、今24章の2行目から読んでください。
彼らの後にもう一人の王が立つ。彼は先の者たちと異なり、三人の王を打ち倒す。
はい。十の国の後にですね、もう一人の王が立つと書いてあります。これが反キリスト獣です。彼は先の者たちとは異なり、3人の王、党のうちの3人の王を打ち倒すと書いてあります。党の王国の時代の後、一人の人物が台頭します。そして党の王国のうち3つを打ち倒します。この人物が反キリスト666の獣です。反キリストに関しては私たちは黙示録の13章で学びました。修法には書いてありませんが、いや稲富兄弟、黙示録の13章ですね。最初に1節から4節まで読んでください。まあ皆さん聞いておいてください。黙示録1の13の1から4。
また私は見た、海から一匹の獣が登ってきた。これには10本の角と7つの頭とがあった。その角には塔の冠があり、その頭には神を汚す名があった。私の見たその獣は豹に似ており、足は熊の足のようで、口は獅子の口のようであった。竜はこの獣に自分の力と位と大きな権威とを与えた。その頭のうちの一つは打ち殺されたかと思われたが、その致命的な傷も治ってしまった。そこで全地は驚いて、その獣に従い、そして竜を拝んだ。獣に権を与えたのが竜だからである。また彼らは獣をも拝んで、誰がこの獣に比べられよう、誰がこれと戦うことができようと言った。
はい。また私というのは黙示録を書いたヨハネは見た。海から、海は聖書で異邦人社会のことを海と表します。この獣は十の王国の中の三つを倒し、その時でね、その時受けたですね、致命的な傷、その時に致命的な傷を負い、まあ、死んだと思われますが、その傷も治り、全地は驚いてその獣を拝むようになるとありました。はい、飛んで18節読んでください。
ここに知恵がある。知るある者はその獣の数字を数えなさい。その数字は人間を指しているからである。その数字は666である。
はい。反キリストというのは一人の人物です。組織や団体ではありません。でね、人間を指していると。前にも話しましたが、ヘブル語やギリシャ語にはですね、アルファベットに数字がついています。まあ、ギリシャ語はアルファ、ベータ、オメガとなるわけですけども、アルファが1、ベータが2、オメガが3とこうなっているわけですね。で、その人の名前を書いて、その人に数字が当てはまります。で、この名前の数字を全部足すと666になるということです。だから皆さんは自分が反キリストかどうか計算すれば分かるわけです。ね、自分の名前をギリシャ語で書いてですね、数字を当てはめて、ね、いくつになるか計算して、666じゃなかった、よかったと、で、そうなるわけです。ですね。だから666というのはそういう意味です。ですね、名前がアルファベットに数字が当てはまるのです。ですからですね、党の国からですね、反キリストが台頭し、党のうちの3つをですね、滅ぼし、その時致命傷を負いますけれども、 彼は生き返ってですね、全世界が拝むようになると、これは前学んだところです。で8番目ですね、観覧前にですね起こる8番目の陣痛は偽りの平和とですね安全の帰還というのが来ます。はい、第一テサロニケ5章を開いてください。はい、では第一テサロニケの5章の1から3を読んでください。
兄弟たち、それらがいつなのか、またどういう時かについては、あなた方は私たちに帰ってもらう必要がありません。主の日が夜中の盗人のように来るということは、あなた方が自分がよく承知しているからです。人々が平和だ安全だと言っているそのような時に、突如として滅びが彼らに襲いかかります。ちょうど妊婦に産みの苦しみが望むようなもので、それを逃れることは決してできません。
3節、はい。人々が平和だ安全だと言っているそのような時、突如として滅びが彼らに襲いかかります。まあ、私は子供を産んだ経験ないんですけれども、よしこ先生、出産前にはちょっと小康状態がありますか？皆さんどうでしたか？ありますか？ちょっと小康状態がありますか？まあ、これはそのことを言っています。陣痛の終わりは突然やってきますが、その前に少しの間、人々が安全だ平和だというですね、そういう小康状態が来ると。まあ、世界のリーダーとなった反キリスト獣はしばらくの間、世界の難しい問題、特に中東問題を解決いたします。そして人々の心、これは素晴らしいリーダーだと、人々の関心をですね、心をつかみますですね。ですからその間しばらくの間、ね、平和と思える時期が来ます。でこのことを書いているのです。平和だ安全だということです。そして最後です、第9の陣痛です。観覧時代はですね、一つのことを思ってスタートいたします。でここからまた7年の観覧があるわけですけども、一つのことから観覧時代の始まりです。でそれは反キリストがとイスラエルの間で7年の契約、和平条約を結びます。イスラエルはですね、この反キリストと結べば自分の国は守られるだろうとですね、ある面では騙されるわけですね。で和平条約を結びます。でそこからもう観覧が始まるわけですが、その後ですね、人類の歴史上勝てない7年間の大観覧が起こります。はい、ダニエル書9章を開いてください。27節です。第7見兄弟、ダニエル書9章27節を読んでください。
彼は一週の間多くの者と固い契約を結び、半週の間生贄と捧げ物とをやめさせる。荒らす言うべき者が翼に現れる。ついに定められた絶滅が荒らす者の上に降りかかる。
はい、ここは有名なダニエル70週の幻ですが、この1週間の1週というのは7年のことです。反キリストがイスラエルと、ここには多くの者とと書いてあります、固い契約1週の間、イスラエルと7年の契約、和平条約を結びます。後半の3年半ですね、反キリストは最初の3年半はですね、その和平条約を守りますけれども、後半になったらもう手のひらを返したように、自分がエルサレムに建てた第三神殿に入りですね、神であると宣言し、イスラエルの地に捧げ物を捧げることをやめさせます。でここに翼とありますのは、下の米印に神殿のことです。反キリストが自分から神殿に入って神であると宣言し、その後偽預言者が反キリストの像をですね、その神殿に置きます。でこれを拝まない者はみんな殺させたと、黙示録の13章に書いてあったところです。そして7年の観覧の最後にですね、キリストの地上再臨があり、反キリスト獣はですね、偽預言者とともに滅ぼされ、 硫黄の燃える火の中、ゲヘナですね、地獄に投げ込まれます。これは前回語ったところです。今ですね、これから観覧前に起こることをですね、9つ語りました。もう一回復習しましょう。陣痛という形で書いています。第一の陣痛、第一次、第二次世界大戦、もうこれ終わりました。第二の陣痛、イスラエル国家の再建、1948年にもうこれは建国されました。第三の陣痛、エルサレムがユダヤ人の支配下に置かれました。1967年の第三次中東戦争でこれは起こりました。次、ここからが今から起こることです。北の諸国連合、ロシアです。イスラエルに攻めてきですね、滅ぼされます。次に世界の統一政府ができます。で、その統一政府は10の国にですね、分かれます。10の国が台頭します。で、その12の国とは別に反キリストが出現し、3つを滅ぼします。そして偽りの平和と安全の時期がしばらくあります。そしてイスラエルが反キリストと7年の和平条約を結びます。この時からが大観覧の始まりだと、そのように理解してくださいですね。さて皆さんはこの時に地上におりますでどうか、どうでしょうかという問題ですね。そしてもう一つですね、観覧の前にいつ起こるかわからないものが2つあります。で、それはですね、第一がエルサレムに神殿が建てられるということです。建てられるんですが、どの時期かはまだ明確ではありません。第二テサロニケ2章を開いてください。はい、3節から4節です。では稲富兄弟読んでください。第二テサロニケ2章の3から4です。
誰にもどのようにも騙されないようにしなさい。なぜならまず廃墟が起こり、不法の人すなわち滅びの子が現れなければ主の日は来ないからです。彼はすべて神と呼ばれるもの、また礼拝されるものに反抗し、その上に自分を高く上げ、神宮の中に座を設け、自分こそ神であると宣言します。
はい、不法の人、滅びの子、反キリストのことです。神の宮、これ神殿です。ですからここに神殿が建てられていなければなりませんですね。座を設け、自分こそ神であると宣言し、自分を拝むように強要いたします。聖書にはですね、神殿は4度作られることが書かれています。で、第一の神殿はソロモンによって作られました。これは第一列王記の6章です。これは古代バビロニアによって滅ぼされました。2番目の神殿はですね、バビロン捕囚から帰ってきてゼルバベル神殿って言いますけどもですね、ユダのゼルバベルによって建てられました。エズラ記6章15節に書いてあります。これは AD70 年にローマによってこの神殿は破壊されましたがですね、この第二神殿は最初は小さかったのですが、ヘロデという 大王が大きく修復して立派なものにしました。しかしながら AD70 年にローマによってですね、イスラエルが滅ぼされた時にこの神殿は完全に壊されたのですが、その時のですね、壁、神殿の壁がですね、今でも残っている。で、それが嘆きの壁です。イスラエルに行くと、観光に行くと、皆さんたちはですね、嘆きの壁に連れて行かれます。で、そこでですね、男性コーナー、女性コーナーと分かれて、ユダヤ人たちが壁の前でですね、こうして祈っている姿を皆さんはですね、写真とかで見たことがあるでしょう。あれはこの第二神殿の一部です。残っています。そして第三神殿はまだ建てられていませんですね。今その材料等はとか中に置く器具とかはもう着々と準備されているということです。そしてその第三神殿はどうですね、もう壊されて、第四神殿、千年王国、メシア王国の時にですね、神を礼拝する神殿がまた建てられます。で、これ4回目の神殿が建てられ、イスラエルの民はそこでですね、まことの神を礼拝をいたしますですか。この第三神殿がですね、観覧期に建てられる。そして、最後です。観覧期に前起こる前の前に起こることですね。その2番はですね、兄弟姉妹、神の民、教会の敬虚です。 まあ、敬虚に関してはですね、今までも何度も話しました。イエス・キリストを救い主と信じて、でね、イエスの血によって罪が許され、救い主と受け入れてですね、聖霊をうちに宿している兄弟姉妹たち、皆さんは行動の教会。教会には2つあります。行動の教会と地方教会です。まあ、地域教会とあります。クライストチャーチ久留米というのは地方教会です。この地方教会はですね、全世界にたくさんあります。日本には8000ぐらいあります。プロテスタントだけ。韓国には3万ぐらいあるそうですね。クリスチャン多いですから。しかしながら、この地方教会とは別に全世界のですね、クリスチャンを一つにした教会があります。これを行動の教会と言います。または宇宙教会、世界教会とも言います。この教会が天に挙げられます。イエス様が再臨される時にですね、空中再臨の時に、この教会が天にですね、挙げられますですね、瞬間的に挙げられます。この再臨に関してはですね、もう何度も言いますけれども、予告も前兆もありません。いつも今日かもしれません。この景況はですね、明日かもしれませんし、1年後かもしれませんですね。私はですね、イエス様の地上再臨が明日あると言っても信じません。なぜなら、イエス様が地上に降りてこられるためには必ず起こらなきゃいけないですね、その横、その何ていうか、前兆があるからです。あることが起こらないと地上再臨はありません。しかし景況はいつでもあります。例えば明日景況があるったら、私は信じます。景況には予告や前兆がないからです。ある時、瞬間的にですね、皆さんは変えられます。じゃあ週報書いてないですが、第一コリント15章を開いてください。そこをちょっとお話ししましょう。はい、第一コリント15章の52節です。で、313ページ。では稲富兄弟、コリント第一の手紙の15章の52節だけ読んでください。
終わりのラッパとともに、たちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると、死者は朽ちないものに蘇り、私たちは変えられるのです。
はい、終わりのラッパが鳴りますですね。景況のラッパです。景況がいつあるか、私は予告も前兆もないとも言いましたけれども、神様の時点ではあるのです。よくテーマパークに行きますとですね、あ、おめでとうございます、あなたは入場者10万人目の人ですと、記念がありますね。そして簡単な記念品とかを持ってですね、何万人目とかですね、あります。つまり天国に入る人の数が神様のですね、満ちた時点で景況があります。ですから今世界中でリバイバルが起こって、天国に行く人が集められています。で、天国に行く人の数がですね、満ちた時にですね、教会の終わり、景況があるわけです。だからそれがいつかは私たちの側では分からないということです。その時、ここにですね、皆さん地上にいたら瞬間的に、ここに一瞬に書いて変えられます。栄光の姿に変えられます。今の肉体で天に上がるのではありません。瞬間的にあなたは栄光の姿に変えられ、天に引き上げられます。死んでいる人ですね、もう先に天に行っている人はですね、そこで新しい体を持って復活をいたします。そして私たちは天に上げられてですね、主と共にですね、しばらくの間おることになります。で、天に上げられた人は地上の観覧を通りません。教会は通りません。ですから皆さんはですね、必ず敬虚されてください。敬虚されないと皆さんはこの地上でですね、想像でした苦しみに遭うことになります。それはもう黙示録で何度も私が語ってきた通りです。最後に一箇所聖書を読んで今日のメッセージを終わります。ルカの福音書21章を開いてください。はい、ルカ21章のですね、33から36です。では稲富兄弟、読んでください。
この天地は滅びます。しかし私の言葉は決して滅びることがありません。あなた方の心が放蕩や深酒やこの世の患いのために沈み込んでいるところに、その日が罠のように突然あなた方に望むことのないようによく気をつけていなさい。その日は全地の表に積むすべての人に望むからです。しかしあなた方はやがて起ころうとしているこれらすべてのことから逃れ、人の子の前に立つことができるようにいつも油断せずに祈っていなさい。
はい、景況はですね、今日でも明日でも1年後でもですね、突然起こります。前兆はありません。34節、あなた方の心が放蕩や深酒やこの世の患いのために沈み込んでいるところに、その日が罠のようにですね、突然あなた方に望むことがないようによく気をつけていなさい。まあ、マルコの福音書なんかでは目を覚ましていなさい、目を覚ましていなさいと何度も書いてあります ですね。ですから聖書はこう言います。35節、その日は全地の表に住むすべての人に望むからです。しかしあなた方はやがて起ころうとしているこれらすべてのことから逃れ、人の子イエス様ですの前に立つことができるようにいつも油断せずに祈っていなさい。いつも油断せずに祈っていなさい。いつイエス様が来られてもですね、イエス様のもとに迎えられるように、主よお待ちしておりましたとですね、いつも備えができる兄弟姉妹になってなるようにですね、目を覚まし祈ってください。これが今日のメッセージです。ではどうぞ目を閉じてください。